第一コリント13章1節から3章。それではこちらの方を拝読いたします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が預言者の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものもすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡しても誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。アーメン。はい、今日それでは、本日は矢部久明神学生に、いつまでも残るのは信仰と希望と愛ですというタイトルでメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。今日初めてここで説教というか、あれメッセージというかね、お説教は余計ですからね。まず挨拶なんですけども、仕事からですね、初めてやったら会うとですね、体調はいかがですかってよく聞くんですね。ご機嫌はいかがですか、斜めじゃないですよねとかね、まあ、ちょっと冗談言ったりしますけども、まず体調を確認して、ですか、挨拶おはようございますっていうのは、これ合図と聞いたんですね。その後一言が挨拶だって、私もビジネスに教わってですね、体調はいかがですか、今日の気分はいかがですかって聞くんですけど、皆さんいかがでしょうか、ね、私はだいぶちょっと緊張してますね。だいぶかちょっと分かりませんけどね。まず挨拶をしまして、これからまず祈りをですね、捧げて、話をしたいと思いますけどもね、皆さんそれぞれ礼と誠をもって神である主を礼拝できるようにおいでになったと思います。神である主を賛美し感謝を捧げる祈りを、また主の臨在ですね、このいらっしゃいます神である主を覚えて主に頼る祈りをまず捧げたいと思います。ではお祈りします。恵み深い父なる神様、御子イエス様の尊きお名前を通して、聖霊様の助けを借りて、あとに委ねて、これから礼拝の時も中で、神の言葉を、取り付けたいと思います。どうぞ愛する兄弟姉妹を共に祝福して、恵みに満たしてくださって、私の救い主である神様のあの十字架の贖いを、救いを覚えて、霊的に成長し、また御心にかなう生活ができますようにもお祈りいたします。最初から最後まで主が導いてくださることを信じ頼りまして、キリストイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今回ですね、初の試みというか、今回私初めてなんですけども、みんなでですね、御言葉を読み上げるということを挑戦したいと思います。できれば御言葉をまだ後で分かち合う時間を持ちたいんですけども、これはなかなか叶わないかなと思いますね。そして手短にお話が終えるようにね、祈ってまた支えていただきたいと思います。ではこれはまずですね、主にある兄弟姉妹の皆さんとありますけど、漢字が間違っておりますね。聖書を開いてみましょうということで、お手持ちの紙ペーパーの分厚い聖書をお持ちでしたら手前に出してみましょうと、スマホでもタブレットでも構いませんけども、どちらもお持ちでない方は前方の画面をですね、見てもらってもいいと思います。さあ、聖書を開いて一緒に声を出して御言葉を読みましょうと、兄弟姉妹の体の目はもう開いてると思いますけども、耳はすでに開いてますね。口を開いて魂を入れて心から御言葉を味わっていきましょうと、ルア教会は日本語聖書教会2017番を主に使っていると思いますが、第3版でも言いますし、新共同訳でもいいし、文語訳、私は見たことないんですけどね、口語訳、また教会共同訳といろいろあるんですけどね、まさかキングジェームスバージョン持ってる人はいませんかね。英語版でもいいんですけど、それで訳が違うと思いますから、出だしだけはね、私が何節かって言いますから、それで頭だけでもね、揃えていただければと思いますね。まあ、聞くだけのものであってはいけないと、御言葉をお体になりましょうとかですね、 そういうもので、受け身ではなくてですね、捧げましょうと。今賛美を捧げました。感謝を捧げます、賛美を捧げます。この後、まあ、言いにくいですが、お金だけ捧げますね。もう体ももちろん捧げてると思いますけども、共に聞くだけじゃなくてですね、御言葉を霊と誠を持って主にやって、このただなきにありますイエス様に、神様に、捧げましょうということで、今週の週報の右に何で絶えず祈るとはっていうことをコラムを書いてますけども、後でもゆっくり読んでいただきたいと思いますが、この絶えず祈るとは何だって時に、私も教えられたんですけどね、24時間祈ることできませんのでね、絶えず祈るとは何ですか、ね、いつも主を覚える、ね、この車のたたえで妻を同乗した時にそばにいますけども、いつも主を覚える、あ、妻を覚える、いるのを分かるようにですね、このコラムで例え話ありましたけども、書きましたけども、私も救われてですね、絶えず祈ったことはありませんでした。でも聖書を学び教えられるうちにですね、信仰が働いて絶えず主を覚えるように意識するようになりましたね。訴え合口吐口よりも願いばっかりだったんですけどね、感謝を賛美を捧げるように少しずつ変えております。それでは、まずね、読んでいただきたい、これどこだ、詩編、旧約聖書のですね、詩編というところの23編の1節から6節を透明に読んでみたいと思います。ダビデの賛歌ということでね、何が言いたいかというと、これ一番6節にね、いつまでも主に家に住まいましょうという御言葉があるんですけども、皆さんはどこに住みたいですか。豪邸をお持ちの方は豪邸でいいんですけどね、我が家はですね、門を開けるとすぐベランダという、よく冗談で言うんですけどね、狭いという意味で冗談でつい脱線したり冗談言うので、ちょっと申し訳ないですね、これはカットしてくださいね、後でね広い家に行ったら広いでいいと思うんですけどね、いつまでもどこに住みたいですかって言ったら、あのダビデ、2代目のダビデ王はですね、主の家に住みたいって言ったんですね。まあこれは書いてあれば、誰と住みたいかって言ったら、もちろんね、主イエスキリスト住みたいんですけどね、一人がいいっていう人もいるかもしれませんけどね、イエス様と共に住むのは幸いですよということで、開けましたでしょうか。詩編23編の1節から6節をですね、出だし私が何節と言いますか、そして揃えてそれぞれの訳で声を出して御言葉を読んでいただきたいと思います。それでいいですか。1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。待ってください、次また頭揃えますね。2節、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水際に伴われます。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に行かれます。4節、たとえ主の陰の谷を歩むことも、私は災いを恐れません、あなたがここにおられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。五節、私の敵をよそに、あなたは私の前に食事を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。最後六節、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいます。はい、ありがとうございます。スピードがね、ペースがみんなそれで待ち合わせですけども、節だけ頭だけ揃えさせていただきました。一節にありますね、主は私の羊飼い、ここで括弧牧者って書いてますけどね、この、羊の大牧者、私たちの主イエスキリストは大牧者ですね、イエス様はこう言われました。私は良い牧師、良い牧者ですと、私は私のものを知っています、私のものは私を知っていますと、私の羊は私の声を聞き分けます、私は彼を知っていますということですね、いろいろところでイエス様は私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますという御言葉がありますね。ちょっとちなみに、あの教会では牧師と言ってますけどね、本当は牧者なんですね。それもね、すみません、ちっちゃい牧者、超牧者、イエス様が大牧者であります。大牧者に見習って牧者もそれを、ね、で私もあの聖書を学ばしてですね、イエス様がですね、私は自分から話しているように父の 言われたことを話してるって聞いたときに何のことか全然わからなかったんですよ。神、父なる神から使わされた子としての使わされた、そして私たちは救われたものはキリストから使われたものとして、自分の勝手なことを喋るんじゃなくてキリストが言われたことを喋るようにとおっしゃられたんですけどね、つい脱線したり余計なことを言ってしまいますけど、そこはどうか編集でカットできますかねということですね。このようにイエス様は、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道を向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に、イエス様に羊飼いに負わせたとありますね。今は自分自身の魂の牧者であり、だって監督者である方のもとに帰ったのですと、ベトナム言葉でもありますということで、ここでですね、二節は憩いの水際に泊まられますというのが、第三版ではですね、憩いの水のほとりに泊まられますと言って、ちょっと第三版で最初に触れたので、いい悪いじゃないですよ、最初がちょっといいかなと思いますね。そして死の影の谷を歩むことというか、歩くことがあってもございません、あなたが私と共にって書いてますね。そしてですね、6節ではね、まあそうか。ということで最後のね、私はいつまでも主の家に住まいます、住みたい、ね、皆さんはどこで住みたいですか。自分の家が居心地良かったらね、ただ仕事に行ったりしてね、出ないといけませんけども、そういう意味で私たちはいつまでも主の家に住まいましょうということで、将来約束されてますね。未来っていうのはね、来ないそうです、まだ来ない。将来っていうのはすぐに来るという意味でね、将来という意味は本当あるそうですね。はい、じゃあちょっと時間があんまりないのでね、ちょっと途中あったんですけど飛ばしますそして急いで、今度コリント人の手紙の第一を開いとってもらえますでしょうか。コリント、今日の、ですね、コリント人の手紙13章の1節から3節、さっき司会者の方に読んでもらいました、でも私たちもですね、改めて声を出して、この御言葉はね、パウロが神の啓示を受けていったと思いますけども、それをお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。コリント人の手紙第一の13章1節から3節を頭を揃えてですね、一緒に読んでみたいと思います。1節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやシンバル と同じです。2節、たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。3節、たとえ私が持っているもののすべてを分かえたいも、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。ありがとうございます。これもですね、人の威厳や愛がなければね、今まで語ってきましたけどね、あなた愛がないのにって言われたらね、ぐさっときますけどね、まあ、愛する妻には言われてますね、冷たいとかね、愛がないとかね、一番言われたら何かな、やっぱり傲慢かなとかね、いろいろ結構20代30代は超傲慢の語り回りみたいだったようでね、仕事からね、まあ、ちょっと脱線します。そういう、今振り返るとあと謝ってもしょうがないんですけどね、だいぶそういうありました。でもこういうね、愛がなければ、うるさいドラやシンバルってこうシンバルとかありますけど、今鳴らないんだね。私も吹奏楽部に入ったのですね、楽器を鳴らすっていうのはね、好きなんですけども、あれで、ね、タイミングが必要なんですよ。要は楽譜みんなで調和してね、コンダクター指揮者に合わせてやるといいんですけど、勝手に吹かれたらね、やがましいって言われますね。特にトランペットとかね、トロンボーンとかね、前もこれ言いましたっけ、私中学時代トロンボーンしてたんです。これを冗談で言うタランボーンだったとかね。で高校に入るとね、いなかったで、こういうでかいの知ってます、チューバ、私チューバよって言ってね、こうやって自慢げにやってましたけども、こういう楽器を奏でるとですね、ホルンからね、もう ピッコロも高くていろんな楽器を聴いてると今でもクラシックよく聴くんですけどね、いいなと思いますね。ちょうど愛があるっていうかタイミングっていうかね、楽に。私は個人的なチャイコフスキーとかドボルザークとかね、ちょっとそういうのが好きなんですけどね、そういう、曲が好きなんですけども、もっと幅広く聴けばいいんですけど、まあ、そういう偏りがありますそれで、ちょっとまた戻りますけど、これをちょっと次のページかな開くと、ここでちょっと説明がちょっとあるんですけど、異言で話し解き明かされ、他のものの益になるなら心地よい打楽器ね、ドラやシンバルの音になるでしょうということで、これをですね別な言い方をするとですね、まあ、外国語で話してね通訳する人がいれば他の人に役になりますので、ここで、実はコリントの集会ではね、そんな勝手だったんですよ。俺は賜物として威厳って言ってね、外国語話せるよって言ってわーってやるんですけど、威張るんですけどね、誰も意味わかんないんですよ。突然スペイン語とかね、ブラジル語じゃなくなったけどね、中国語とか喋られても通訳がいないとわからないじゃないですか。特にペテロさんは未信者がいるときにそういうのを使って通訳して翻訳して、私の役に立つという意味で、まあ、威厳とかね、こう解き明かすとか専門用語が出てきますけども、私は単純に考える方ですからね、多分外国語とか通訳、今はスマホがあってね翻訳する機会もありますね。そして予言や奥義や知識を話し、完全な信仰を持っていて他のものの徳を高めるなら価値があるでしょうと。つまり自己満足っていうかね、自己主張するんだったらやめてくださいとなるわけです。予言というのは神の言葉を預かるんですね。未来のことを言うことではなくて、奥義、ミステリーというかね、もう奥義は誰かというキリストイエス様なんですけどね、知識、聖書の知識を、これみんなねやってもこれ自慢話になってしまいますけど、それがもし愛がなければ、つまり他の人に役に立つ、徳を高めるだったら価値がありますけども、ただどうかって言いせですよね、俺あれこれ知ってるぞって言ってね、実はほとんど知らないんですけどね、進学校行って分かったのはですね、知れば知るほどほとんど知らないっていうのが分かりましてね、で神の試験をね認めなかったのがだんだん認めになったり、まあいろいろあるんですけども、まあ奇跡だなと、不思議だなと思いますね。最後に3節にですね、持っているものすべて分け与え、身代わりに体を引き渡し、まあ、括弧にね、見栄や自己啓示や名声や自己満足などではなくと、マイナス面はあんまり言いたくないのでちょっと括弧ですけど、愛の心があれば教会、つまり信者の集いに役に立ちますよと。ちょっと時々早口になったりですね、滑舌がちょっと悪いので聞き取りにくい方があったらね、どうか脳で処理してうまく理解してくださいねちょっとね言葉がね、あれですけど、つまりこれ愛の心があれば役に立つんですけど、さあそういうことで次のところに行きましょう。13章の4節から8節をまたみんなで読みたいと思います。コリント人の手紙第1の13章の4節から8節ですね。愛とは、愛するとは何かというのが書かれておりますので、一緒にこの神の言葉、御言葉を読んでですね、味わってできれば覚えていただきたいと思います。よろしいでしょうか。いきます。4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。5節、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。最後8節、愛は決して耐えることがありません。すいません、ここちょっとカットしてましたね。これをですね、第3版、ちょっと次に第3版あるんですけどね、これに最初触れてたので、5節のですね、愛はね、苛立たずっていうのを、怒らず、怒らずですね、人のした悪に心を止めずというよりは、悪を思わずとか、7節ではね、すべてを我慢し、耐えるっていうのを我慢するっていう、そういうことに最初触れたのでね、そっちの方がちょっとな馴染んでおります。それでは、 ここでですね、この愛、愛という言葉をちょっとね、説明、解説したいと思いますが、ギリシャ語で調べるとですね、愛を表す語は4つあるようですね。簡単に言いますと、まずストルゲーという親子の愛、家族愛、2番目フィリアという友愛、友情、親近の愛とか感情的な愛、3番目エロス、性愛、肉体的な愛、情欲、4番目にアガペ、ね、神の愛、自己犠牲愛、まあ、他者中心愛、尊敬の念と、これ1番のストルゲーっていうのをストルゲーってね、つい状態に言っちゃうんですけどね、このギリシャ語を学んだらですね、また英語、ドイツ語の元みたいなもので、英語できる方は多分容易に理解すると思うんですけど、親子の愛、家族愛ってありますけど、皆さん親が子に対する愛は分かると思うんですけども、子が親に対する愛っていうのはどうですか？私もですね、結婚して子供ができて初めてもう分かったというかね、親の愛も分かったんですけども、独身の頃はですね、全く分かりませんでした。親この対愛するですね、昨日もですね、読谷の孫のところに行ったんですけども、もうすぐ4歳と4ヶ月の子がいてですね、3ヶ月住んだのに抱っこしたらね、顔見てですね、もう人見知りして泣くんですよ。妻の保育士に言わせるとですね、早っ賢いと言ってね、親ばかって、親あのじじばばばかですけども、そう言って子供がですね、もうすぐ4歳ですけどね、もう賢くなって、私たちの教えが良かったかなとね、つい自慢しますけども、この娘がね、あの娘がですよ、二人を産んでですね、育てる姿を見たらですね、あら私何もしてないけどって、私父は何もしてないですけど、妻は頑張ったと思うんですけど、こんなして子供育てることね。ただ前も言ったけど、うちの娘も昨日もね、私の前でもね、裸同然でね、お風呂上がっても裸で出てくるからね、これちょっとカットしないといけない、もう親子だからいいかなとは思うんですけどね。で、同じ4歳の子も同じようにお風呂上がったらね、すっぽんぽんで出てきます。女の子だけどね、全然恥ずかしいと思わないですね。まあ罪がない無垢ですけどね。そういうふうにストルゲーという親子の愛、これがね、私たちも素晴らしいと思うんですけども、親がいなくなったらその愛を感じないですね。もう両親いませんけども、で子供は親に対してなかなかね、分かりません。2番目のね、フィリアという友愛、友情、まあ、フレンドシップとかフィラデルフィアとかなんかいろいろあるんですけど、友達の友情ね、どうですか？私も経験あるんですけどね、お前と俺一緒の友だって言いながらね、あの5000円あの1万いつ返すんだって言われてですね、何のことって言ってね、お金の貸し借りで喧嘩してね、バイバイっていうかねいいっていうね、まあ、男同士男女も友情あると思うんですけども、意外と脆いですよね。3番目のエロスというこのはですね、新約聖書には一回も出てこないようです。男女の愛ですね。私も聖書にキリストに出会うまではですね、日本人うちの人に愛って言ったらね、もう男女の愛しかないと思っていたんですね。親の愛も愛かもしれんけど、ね、鈍かったですね。ところがこのエロスの愛はね、超脆いですよね。まあ、経験してると思いますけどね、男女の愛ね、アメリカに負けることたず結婚して数ヶ月後に、はいさならっていうのを見たときに、子供のためにやめてくれって言いたいんですけどね。私もですね、ちょっと私語になりますけど、もしクリスチャンになってなかったら 100% いや 200% ぐらい離婚してますね。うちの妻はね、さじ泣けてるというかね、私が変えられたから少し耐えてるのかなと思うぐらい忍耐があるというかね。そのように男女の愛ってね、赤の他人が一緒に住むわけですから、まあ、外見が良かったらね、なんとかディーンですかね、ジェームス・ディーンじゃなくて言わないですか、ディーンなんとかとかね、そういうかっこよかったらいいかなと思うけど、みんな年取っていきますよね。若い時はいいんですけどね。そういうふうに男女の愛はね、脆いんですね。で、自慢話のようなんですけど、私の友人の結婚披露宴に呼ばれた時ですね、友人代表で挨拶するんですけど、その時言ったんですよ。皆さん、沖縄はね、好きで結婚しますけどね、嫌いで別れますよって言ってね、披露宴で言ったんですよ。秋ジャブ用ですけどね。つまり何のために結婚するんですかって言ってね、問いかけたんですよ。つまり好きで結婚したら嫌いになるんですよ。で、 私シンプル単純ですから答えは簡単です。愛するために一緒になりましょうって言ったんですよ。その愛するため、で何言ってんだと思われたかもしれませんが、その友人がね数年後に離婚したんですけどね。でもまた酔い戻したんですけどね、戻したんですけども、本当に好きで結婚したら別れますよって、特に沖縄のね夫婦があの3年5年後ね、子供のがかわいそうだなと思うんですけど、愛するために、まあその愛っていうのは後でどんどん出てきますけどね、そういう男女の愛は脆いよってことを多分わかると思います。そして最後にアガペの愛、神の愛ですね。ここでは書いてませんけども、まあ、ある意味無条件の愛かなと思いますね。私条件付きで愛しますよね。かっこいいからとか、お金持ってそうだからとかね、見栄えで結婚しますけどもね、神キリストの愛はですね無条件です。ある意味一方的です。嫌な人はおせっかいと思うかもしれませんけども、神の愛を知ったらですね感動します。まあそういう意味でギリシャ語で4つの愛があるんですけども、日本人はですねもう男女の愛しか知らないのかなと思いますね。続いて次いきましょうか。そこで愛するとは別な言葉で言うと他者、他人ですね、他の人に寛容を表しますと。愛するとは誰に対しても親切にします、まあ、親切な方結構いますね。また人を妬みませんとか、自慢はしないし、高慢な態度はな発言はしません。愛の心はですね礼儀に反しませんし、自分の利益を優先しませんと。愛があれば少し怒ったりいたたっても人の悪は忘れますよとね。自慢ですけど、うちの妻はね何かあってもケロッと忘れるタイプですね。あれいい性格だと思いますね。あっても次の日には何のことって忘れるからね、私も見習っておりますけどね、もう次の日はその怒りを、ね、次の日に持ち込まないようにということで、愛があれば不正を遠ざけ真理を歓迎し喜びます。愛そうとすれば全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍びますと、まあ、本物の愛は決して耐えることがありませんよと聖書は言っているんではないでしょうか。また次ですね、これをまた別な箴言ではですね、愛は全ての背きを覆うと。つまりですね、私も学ったのは相手の欠点を、私も20代30代ね結婚した当時ね、なんでっていうこともよく使ったんですよ。責めてたんですね。ところがね、内住聖霊はお前はどうなんだって言われた時にもう言わなくなりましたね。つまりね、神の愛はね相手の背きっていうか間違いを、ね、欠点を、咎を覆うって言うんですよ。リカバリー、カバーするんですよ、カバー。この本物の愛だったらですね、相手の欠点を覆う、隠す、ね、私たちさらけ出しますよね。こういうのが本物の愛だと一つ言っていると、そしてテサラニキでは全てに寛容でありなさいとかいろいろありますけどね、そういう意味で、まあ、いろんな愛を、まあ、抽象的な表現よりもねやっぱり実践だとは思います。そこでですね、13章の今4節から8節読みましたけど、この愛をですね主イエスキリストに当てはめるとどうでしょうかと。愛という言葉をですね主という言葉に置き換えてまた一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。コリントビテ第1の13章の4節から8節 の前半までにしましょうね。8節は最初の1節で、前半だけね。よろしいでしょうか。4節、主は寛容であり、主は親切です、また人を妬みません、主は自慢せず高慢になりません。5節、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を止めず。6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。8節、主決して耐えることがありません。はい、ありがとうございます。まあ、主は決して耐えることがないというように、この愛はですねイエス様のことだと私は信じております。イエス様は愛の塊です。だけどマルコとはね、私の心が清くなれて聖でもある、清い方でもありますけど、また裁き主でもあります。今救い主ですけども、やがて来るときは義なる神、王の王として来るときは、まあね、その時は義で正しいだけど、そういう意味で、この主イエスキリストは愛の方、 ということですね。さっき羊のところありましたけどね、99羊で1匹を探し求めるために行くっていう羊飼いの話もありますけども、主イエスキリストを知れば知るほどこの方は愛の方だなと。バプテに酔わない靴の紐って言うときに、私もね、この方の前に立ったらですね、もう何も言えないだろうなと思いますね。だからこの大牧者であるイエス・キリストを私はここの今ただなきゃいらっしゃいましてね、目には見えませんけどもいらっしゃって、この方を礼拝するために来たんですね。この方によって私たちは生かされている、恵まれているということを。だからよく一つもしキーワードとしてね、主によって、主にあって、あるいは主のために私たちは生きているというか生かされている。兄弟姉妹の交わりの中にですね、イエス様がいればどうにか許してもらえるかなと思うんだけど、イエス様をちょっと置いて話をするとですね、ゴーグチャーグチとかね、もういろいろなっちゃうかなと思いますね。主にあってですね、じゃあもう一つちょっと挑戦ですけども、次ですね、この愛というところをですね、私にという単語に置き換えて読んでみたいと思います。これ有名なのやり方ですけどね、コリントビテの第1の13章4節から8節を、愛というところを私にって置き換えて読んでもらえますでしょうか。よろしいでしょうか。4節、私は5節、礼儀に違反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、した悪を心に留めず、6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。8節の前半、ありがとうございます。あら、ちょっと読んでってか読むんですね。で、私読めないなと思ってね、私は寛容ではないですよとかね、私はでも私のうちに住むイエス様はそういうことって意味では正解ではあるんですけどね、私に置き換えたら、読めないというふうに、そういう筋書きだったんですけど違いましたね。そこで次このところを読んでまとめるとですね、15本あるそうです。妬まないとか高慢な自慢せんとかあるんですけどね、これはもう何度も読んだので、これの次ですね、これ反対、本当の愛を偽りの愛にするとどうかということですね。そう、偽りの愛はね、一番不寛容です、不親切です。こう呼ぶためにこれは私に当たってるかなと思ったりするんですね。よく妬むかなとか自慢したりしますねとか、でいつも高慢ですね、礼儀に反して不作法だかなとかね、ご利益主義、そして8番目にね、短期、タンチャーですと。そうなんですよ、私めちゃくちゃタンチャーでした。男性の皆さんどうですか、中にいらっしゃいますか。否定しないと思いますね。私もめちゃくちゃタンチャーだったんですよ。ところが救われてから何年経ちましたかね、消えてはないんですけどね、だいぶ。これですね、エレミア書の17章9節にね、第3版ではこう書いたんですね、人の心は何よりも陰険で、それは治らないと。誰がそれを知ることができようかって、第3版ではそう書いて、ちょっと2017版表現が違うんですけども、これ読んだときにですね、あら、当たってる、当たったおんって言ってね、私の心は何よりも陰険で治らないって、治してくれると思ったのに治らないんですかって言ったら、皆さん、残念ながら治らないそうです。だけど私の心の王座にですね、イエス・キリストを置いたら、私の陰険な心がですね、ちょっと隅っこ側に追いやられてですね、人に親切にしたり優しくしたりすることができるということを知った時にですね、私も何気なく、あまり不親切じゃないんですけど、親切にしたり優しい言葉を投げかけた時に、あい、私じゃないなという経験するんですよ。私はできないと。まあ、そういう意味で、探査、もしね、偽りの愛は探査で、人の出した悪を責めたり、不正をごまかしたり、こうあまりマイナス面言いたくないんですけどね、真実より偽りが好きとか、我慢できません。で、もっといくと、何も望みなく、何も期待しませんとかね、すべてを耐えきれません、忍ぶなんて無縁ですというふうに、もしもマイナスの面を言うと、そういうことになるでしょうかということですね。 はい、ちょっと前にメッセージを飛ばしまし、次まして、もう愛は決して耐えることがない、決して滅びないと、予言なら廃れるというのは、つまり神からの啓示ですね、啓示の、止まったのが聖書ですけども、廃れるより用いられなくなる、威厳、まあ、さっき言った外国語という例えとね、やみますということで、もう中止となるというか、いらなくなるというかですね、知識なら廃れる、聖書の知識はいいんじゃないと思うんですけどね、この世の知識はですね、向こうに持っていけませんね。私も資格を持って、その医療従事者として資格を持ってるんですけど、向こう行ったらね、無用の長物なんだろうなと思って、この世では医学的いろいろ知ってると自慢してもね、向こうではね、もう何にもないようにな、世を用いられなくなるんでしょうね。9節の私の知るものは、ここ読みましたっけ、8節から10節読んだ、またでしたっけ、9節10節読んでないんですね、失礼しました。9節10節をちょっと一緒に読みましょうか、またね、13章の9節と10節をよろしいでしょうか。9節、私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、10節、完全なものが現れたら部分的なものは廃れぬのです。ここでですね、9節ね、今でも神を知る知識部分的、初代教会のその当時はですね、予言もまだ一部分だったようです。今も完成されているので、まあ、10節ですね、まあ、ある調べたら完全なものが現れたって何だろうと、私もよく分かりませんでしたけども、部分的なものは廃れると、つまり啓示の完成形である聖書がという一つ捉え方と、キリストの再臨の後にはもう神の完全に委ねることができるのでということで、まあ後者の方がまだいいかなと思いますけども、そこでもう実節のものですね、下に書いてますけど、完全なものとはキリストの再臨、永遠の状態か聖書の完成形かということで、聖書を完成してるから威厳ないよっていう方がいるんですけど、今でもね、他の教会に行くと威厳を用いて、私も東京にいた頃ですね、韓国系の教会に行って、金曜日の徹夜祈祷会に行って、何度か行ったことなんですけども、徹夜祈祷会ですごいんですよ、祈るんですよ、韓国語で、つまり私から言って威厳です、外国語何言ってるか分かりませんけどね、徹夜で祈れるのって言ってね、私は祈れないで、祈ってましたけどね、寝てましたけども、これぐらいこの、威厳で祈る教会もあるんですね。だけど、パウロさんは、解き明かすことがいなかったらやめた方がいいんじゃないかと言ってるように、翻訳通訳する人がいなかったらね、どうなんでしょうと言っています。主イエスの再臨の時に実現する状態で、今の状態は鏡にぼんやり映るもの、つまり、ね、私聖書を調べれば調べるほど分かったようで分からないと。でも旧約聖書の書簡など、人と預言者がまとめたものがあったらどうなんでしょうという、完全なものが現れたということが言えると思います。はい、もうすぐですね、じゃあ13章13節で読む前にですね、一つ質問です。いつまでも残るものは何でしょうかとね、もう読む前に分かると思うけど、ね、ここで一言、以前の私たちはどうだったでしょうか。いつまでも残るもの、若さと健康とお金だって勘違いしてからもあったんです。私も20代30代いつまで若いと思ってね、思わないよと言われても、若さはいつまでもって言ってどんどん過ぎ去ってね、いきますけども、そして若さとは健康ね、いつまでも若い時は健康でいられると思うのも錯覚ですねそしてもうお金ね、現金いつまでもあるかなとどんどん飛んでいきますね。あれ、お金羽ついてないのになんで飛んでいくんだと思うぐらいで、独身の頃は自分の稼いだお金、自分のものだと思って、結婚したら半分ですかな、子供が出るたびに自分のものがなくなってですね、しまいには俺のものはどこ行ったんだっていう時代がありましたけども、お金も残らない、健康もいつまでも残らない、そして、ね、若さもね、若い時今いいですけどね、何十年、50年後私もいませんけどね、あっという間にすぐということで、13節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。13節、こういうわけで いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛ですと。まあね、そのとね、信仰と希望はいつまでも残るもの、それを私たちはまあいただいていると言っていいんじゃないでしょうか。こういういつまでもというのは、この永遠だけではなく、部分的ではなく、完全なものとして続くという意味があるようで、ガラテヤの5章6節にですね、キリストイエスにあって大事なのは愛によって働く信仰なのですというふうに、完全な信仰を持ってね、俺はいやもう信じきってるよって言ったとしても、これが愛がなかったらその信仰は虚しいよということが言えると思います。あと2つ、あともう少しあと2つですね。一般的に信仰って何、希望とは愛とはってちょっと調べてみたんですね。信仰っていうのは、ね、信じること、たっ飛ぶこと、飛ぶことなんですけども、信じることって言いますけどね、何ですか、三浦愛子さんの本を読んだんですけどね、何ですかタイトルがね、信じること理解すること、理解、そういうタイトルで、理解して初めて信じることができるんじゃなくて、信じたら理解できるっていうんですよ。何言ってんだと思って読んでるうちにですね、聖書はどんなに勉強して神学者や学者に学んで理解しようとしても、信じてなかったら理解できないと、いう、まあ、一つの真理ではないかなと思うんですけどね。私も、信じるに導かれてやると、聖書がね、まあ、少しでありますけど分かるようになると。またね、信仰とはね、信じて仰いで終わりだろうという、ずっとそういう時代が私もありました。信じてるよ、仰いでるよ、何かあるのって言ったら、頼ってるかって言われたんですよ。信頼してるかと言われた時に、20代30代40代、いや、ついこの間までですね、ほとんど頼らなかったですね。信じてます、イエス様信じてます、頼ってるか、いやいや、頼る表現として祈るっていう、さっきのね、祈るっていうのは臨在を認めて頼ってるかという時、俺は俺の力でっていうところがね、長いなりましたね。妻や子供のために俺は頑張らないといけないっていう、そういう自負心があってですね、イエス様に頼ってなかったかなと。まあ、ちょっと冗談なので本当なんですけどね、日曜日教会に来て、いろいろ聞いてメッセージ聞くんで、家帰ったらですね、すいません、イエス様、ちょっとベランダか押し入れに入っとってくださいって言ってね、テレビがですね、もう一箇所の偶像崇拝のようなね、そういう時代がだいぶありました。もうテレビに頼るというかね、ばっかり見てる時代もありました。まあ、今パソコン見たりしますけども、でも今はね、テレビを置いてイエス様を中心に家でもね、頼れるかというと、まあ、少しですけども頼るようになっていると。皆さんもですね、そういうふうに信仰とは主に頼っているかということを言えると思います。次に希望、まあ、あることを成就させると、願い、望むこと、望みを持つことですということですけども、これはですね、この希望は失望に終わらないと、ありませんと。私たちによって、聖霊によってですね、神の愛が私たちの心に注がれているから、失望に終わらないって言うんですよ。神の愛が注がれているからね、たとえ何があっても私たちは失望することはないはずですよと。また愛とはね、慈しみ合うこと、広く人間や、まあ、生物動物の思いやりとかあるんですけども、ね、動物愛もあると思いますけども、ここでさっき言ったように、神の愛はですね、もう無条件の愛、もう犠牲になる愛ですね。イエス様があの十字架でね、父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしていくか分からないのですって、あの鳥なしの祈りっていうかね、聞いた時に、いや、分かってる、自分でやってる、分かってるつもりだけどなと思ったけど、実際振り返ってみると何も分かってないなと。生きる意味も人生も目的も何も分からず、ただ闇雲に働いて稼いでたかなという時代があったんですけどね、父よ、彼らを許してくださいと、あの十字架の救いの身代わりの死ですね、あれを本当に読んだ、知った時、また霊的にね、教えられて感動した時に、この方にひれ伏すしかないなと思いますね。この神の愛ですね、一方的な愛です。私たちはね、自分勝手な道を進んで背を向けておりましたけども、悔い改めようというのは、あの背を向けたのが方向転換するだけだよと言われた時に、簡単かなと思ったら実際違いますね。この 方向転換ね、あれこれ悔やむことはよくしてましたけどね、改めることができませんでした。もう悔いることは反省することはしてもね、変わらなかったんです。でもイエス様に目を向けて、イエス様、私も妻と朝祈るんですけどね、今日もイエス様は私と共に会いましてくださいと、信仰希望を愛持って隣人を愛し兄弟姉妹を隣すことができますよって祈るんですね。朝起きたら枕でお祈り、寝る時も枕をですね、祈って始まって祈って終わると、まあ、少しは頼ってるかなということになるか分かりませんが、キリストと共に歩みたいという思いがずっとあるんですね。だからこのところにもいらっしゃるイエス様がね、導いてくださるんじゃないかと。もちろん今聖霊の働きによるんですけどね、そういう意味で、この信仰希望愛ということが言えると思います。では、最後、14章の1節ですね、ここも読んで終わりたいと思います。コリントビトへ紙第1の14章1節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。1節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。はい、ありがとうございます。愛を求めなさい。私が信じているのはね、イエス様を求めなさいと、求め続けなさいということを言ってると思いますね。愛という名詞はね、ちょっと抽象的で、愛することだって言ってもよくさっきで分かりませんが、咎を負う、欠点を負う。愛はですね、許すとか、許すっていう言葉に関しては忘れるっていうことらしいんですよ。子供を育てた時ですね、子供が間違いする時にごめんなさいと謝ったら、ああもうよかった、許す。ところがまた同じ間違いをするとですね、またやったねって言うんですね。これはですね、許してないそうです。なぜか、忘れてないからです。子供が同じ間違いをしたらですね、もう許したんだったら忘れてるので、あらまあまた、あまたじゃない、そうねって感じで ね、学習しようね、学ぼうねって、同じ過ちを繰り返さないように指導してあげる、ね、そういう親でありたいなと思いながらね、私もちょっと言いましたけど、結婚してですね、夫になった時に夫として学んだことなかったんですよ。だから、ま、失敗なんです。子供ができて父親として私学んだことなかったんです。父親として失格なんですよ夫として。社会人になるとですね、3ヶ月研修してですね、その会社でトレーニングするので多少は、やるんですけども、夫として父親として多分失敗だったと思いますね。前も言いましたけど、妻がね、20代30代ね、母子家庭だったって言うんですよ。なぜか月から金曜まで仕事ばっかりでね、夜10時ぐらい過ぎに帰ってね、朝出て行って、ほとんど子供がね、あ、そういうひどい父親夫だったようです。とか、それでまあ、ちょっと土曜日だけ頑張ってね、休みだ、土日休みだったんで、土曜日子供と一緒に公園行ったりしたんですけどね、あれだけだと足りなかったですね。子供が言うんですよ、お父さんいつもいなかったと。どういうこと？ケーキとか何かお金持ってくるけど、いつもいなかったって言うよ。稼いでやったでしょって言ったけどね、お金じゃない、いつも一緒にいたかって言うんですよね、子供にとっては。そういう意味では私もまあ失格者だったと思いますけどね。そういう意味で、愛を追い求めなさい、主イエスキリストを追い求めましょう。まあ、御霊の賜物いっぱいあって、今日はそこをカットしたんですけども、予言すること、つまり神の言葉をですね、熱心に求めましょうと口ずさんですね。いつも神の言葉を反芻する、結局時間がないので、分かち合うことなかったんです、ないんですけども、神の言葉をいつも反芻する、分かち合うことも必要ですけど、そういう意味で、信者がね、ルアル教会の益のために聖霊の賜物を熱心に求めることはとても聖書的だと思います。一番に愛することができる賜物を求め続けましょうと。兄弟姉妹が持っている賜物を他の兄弟姉妹の徳を高めるために用いましょうということで、今日ですね、まあ、ちょっともう一つ、同じですけどね、信仰と希望対、主に希望を持って、イエス様に、ね、希望を持って愛による信仰を働かませましょうということで、キリストイエスによって大事なのは愛によって働く信仰ですということを今日ですね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですけど、その中で一番優れているのは愛ですということを、 一緒に覚えてですね、イエスと共に歩んでいけたら幸いと思います。では最後にお祈りをさせて終わりたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたが共にいて、イエス様、あなたを霊と誠を礼拝するために今日来ました。あなたの言葉、命の言葉、永遠の福音の言葉を私たちで聞いて救われましたけれども、このようにいつも主を覚えて御言葉を味わいつつ、神の言葉、聖書によって信仰によって働く、愛によって働く信仰を持ってこれからも歩めさせてくださいますようにお祈りいたします。私のために十字架にかかり死んでよみがえられた救い主なる神様、主キリストイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。